smoke and the water and the fire and the sky. ディープパープルご存知でしょうか。あのね、本当にね、競馬って何なんですかね、はい、まさかまさかのところにね、ヒントが書かれているというね、あの天聖人語ってやつなんですけどね、今週タバコの話題が書いてましたね、タバコでね、今日の天聖人語はね、ピンク色の女性って書いてましたね。ね、ね、これ、まあ、来ましたね、ピンクの帽子ね。でね、タバコの話題で、まあ、今日の新潟の第二レースに、いともズバリが行ったんですよ。ポッドスモーカーっていう馬がね、はい。で、兄貴殿は、この新潟第二レース、馬場金指定するよ。決まり目必ず確認しといてね。っていうね。そういうオーダーでした。はい、わかりました。とんで、見ておりますとね。13、10、12枠6、7、7枠の2頭ともが、馬券で、10、12、13というですね、3連複だったんですよ。で、これね、もう全部、三条とも、新潟、東京、京都、マークカードにそのまんま塗って、まあ、最低ワイドボックス。はい。で、これで、行ってみようじゃないかっていうね。そういうスローガンですよ。まあ、馬場金指定の意味というのはね。では、新潟来なかったです。はい。で、それから10分後の東京プリンシパルステークス。もうね、絵に描いたように、10、12、13。はい。まあ、枠連、まあ、6、7、77って買ってもいいじゃないですか。まあ、ワイドでもいいですし。ねえ。3連複、ズバリ、3万いくらついてましたね。3連、単は27万かな。はい。これね、本当に来ちゃうでしょ。ねえ。こういうことなんですよ。わかります？競馬ってもうね。で、今日はピンク色の女性ですか。三上愛もなんかピンク色の着物着て出てきたみたいですけどね、なんかテレビ映ってたっていう、情報もメールでいただいたんですけどもね。あ、じゃあやっぱピンク来んだなっていうね。松坂風磨もね、松坂風磨来なかったらおかしいでしょねえ。だって三上愛って今 NHK の朝ドラの風薫っていうねドラマの主人公やってんすよ。風薫で松岡風磨の風じゃないですか。ね、で、ね、土曜日の早いですね。ね、あれもうダブルマンバゲンですわ。カモメが飛んだっていうまで、あれも八悪のね、大外でしたもんね。だからね、おかわりあるぞと思ってるわけですよ。じゃあ、お前なんでこれ自分にしなくちゃいけないのよっていうふうに言われますけど、私には実はもうちょっとこれ選択肢がなくてですね、まあ、多分4着だろうなとは思ってたんですけども、本当に4着だったんですけども、赤がバーナルね。すいません。もうこれはね、ただ、ね、これは未来を買ったと私は思ってます。はい。もうね、あの時が来たら、もう大船に乗ったつもりで黙って目つぶって買えばいいんだろうっていうね。そういうことですよ。はい。まあいいじゃないですか。ここでね、一時 JRA にお金を預けておいても、これから先ね、もう30倍、40倍、50倍、いや100倍にして返してもらえるんだっていうね。そういうもう安心感が今回の4着で伝わってきましたね。はい。だってポッポの、ポッドスモーカー。だってこれもね、8枠の15ゼッケンに入ってましたからね。はい。でね、競争中止したんですよ。スモーカーね。コンちゃんもスモーカーですけども、タバコ大好き人間で。だから、もう8枠15はもうどっかで出んのはこれ確定なんだろうっていうね。そういう思いもしてますと、新潟のHGOステークス。だってね、で、しかもね、今日ね、 全部メインレース3乗とも無理っくりです、これ15頭立てにしたんですよね。
なげねえけんすけんってね、15頭立て
で、しかもその兄貴のほうがまばきん指定されました新潟第2レースまで12頭立てっていうね、あ15頭立てっていうね。でそのしかもその15頭立ての15ゼッケンに、キーバであるポットスモーカーが入ってるっていうね。で新潟の越後ステークスまず8枠15ゼッケン来ない、プリンシパルステークスでも8枠15ゼッケン将軍政宗来ない、これ軸に しましたよね、政宗来ない、じゃあもう残ってんの無天の将しかねえだろうっつってね、ベルテンベルクンもうね来ましたね、やっぱりね、はい。そしてまあ風薫るで松坂風磨もいいんですけれども、三上愛はその風薫るの中で、誰を演じているかっていうと一ノ瀬凛というですね、こう看護婦を目指す、女性を演じてるわけです。一ノ瀬凛、凛、あの凛病の凛ですよ、ね、凛病になったことありますか。私はあの幸いにしてね、たくさんあの女郎を抱いてきましたけれども、うん、いいことに臨病にはかかりませんでした、一度も。ただね、一人ね、臨病になったやつがいましてね、私の事務所にで働いてくれてました大ちゃんっていう子なんですけどね。しかもね、本番じゃなくて、巣鴨のピンサロ、お口でサービスしてもらう、ビッグワンという店だったんですけどもね、そこで、なめなめしてもらって、そこで移っちゃったんですよ。へえと、ああ、お口でも打つんだな、つってね。だから、まあ、それ以来、ちょっとピンサロも行かなくなったんですけどね、もうだいぶもう、何時間ぐらい前の話でしたっけね。20年ぐらい前の話ですけどもね。もっと前かな。で、まあ、何の話でしたっけ、リーンだ。リーンっていう馬がね、京都の第5レース出てきてましたよね。休み明けで。はい。これもね、8着の大外にいたんですよ。京都第5レース8枠大外、まあ頭数違いますけどもね、11ゼッケンでしたけれどもね、一ノ瀬凛がで乗ってたのが、まあ岩田ボライだったんですけど、ただ同枠がでね、松山康平、あこれは松だけど松枠ではなかったですか。凛あ一ノ瀬凛だと思って、でそのレースの決まり目77のゾロ目でね、で東京のプリンシパルステークス77のゾロ目なんですよ、万馬券枠満。でリンは来なかったんですけど、やっぱこれはベルテンベルグ8枠の大外の担保だったんでしょうね、今日ほら三上愛来るだろっつって、リン演じてるぞだね、ベルテンベルグの8枠大外なんじゃねえのっていうことをね、まあ伝えてくれていたんだなっていうふうに理解します。ただ三上愛はですね、NHK マイルカップのプレゼンターに本来なら来るべきなんじゃねえのと思いましたけどもね、ただ来週はプレゼンターいないみたいですね、来ないみたいですね、誰も、なんか元ロッテのキャッチャーの里崎のトークショーがあるだけで、なんかゲストはいないみたいですけどね、はい、だからね、なんかね、三上愛前編後編っていう可能性もね、まあなきにしもあらずなのかなっていう、まあそういうふうにも思ったりなんかしちゃって思います。いやーね、ほんと天聖人語ってね、何なんですか、誰が言ってんすかね、まあ誰が言ってるっては私はもう分かってますよ、だって兄貴のに教えてもらいましたから、あこういう人が書いてるんだよ、ね、朝日新聞の主筆はこの人ですってね、教えてもらってましたんで、あそういうことですねっていう。それからタバコでしょ、あとね魚の目っていう話もありましたね、報告の方に貼り付けておきましたんで読んでいただきたいと思うんですけどもね、魚の目、魚の目をした馬っていうのいるじゃないですか、あれねサメっていうんですよね、魚目って書いてサメって言うんですけどもね、土曜日ね東京メインスプリング慶応杯スプリングカップにいたんですよ、サメが一頭ね、これもね、まあ、本人じゃなかったですけど同枠が馬券になり一着して、でやっぱサメ大外にいて天皇賞も大外だったですね、こういうことなんだなというふうに思いますね、昨日はボクシングね、 ザ・デイというねタイトルで、井上尚弥 VS 中谷潤と、バンタム級の、タイトルマッチ、もう本当これもうね決戦でしたね。私ね中谷潤とねデビューから見てんですよ、もう全部見てます。もう素晴らしいもうタレントでね、才能あふれたもうボクサーで、もしかしたらワンチャンモンスター倒せるならこの男だなと思ってたんですけどもね、判定負けでしたね。まあでもフルラウンド戦ってもうよくあのやったと思いますね、さすがのモンスター。今日あの井上俊樹来てましたね、あの一着でしたね障害で井上の単勝買ってみようかなと思ったけど、まあ人気だからやめといたんですけどね、井上俊樹もやっぱ来たかと、ね、はい、いやまあ素晴らしい戦いだったと思いますね。もうこれで井上尚弥 もうバンタムに敵ないですしね、フェザーまで階級上げんですかね、もう33歳ですか、そろそろ潮時かもしれませんけどもね。あのボクシングってあのタイプがあの分かれるじゃないですか、そのボクサータイプとファイタータイプってね、ファイタータイプの、まあ、一番はあのマイク・タイソンですね。あの人ね確か身長180センチギリないぐらいなんですよ、ただ体重は100キロぐらいありますからね、筋肉 の, あの鎧をまとった体でもう分厚い筋肉で、ただタッパーはそんなない、でリーチもそんな長くない、であの人はもう典型的なあのファイタータイプです。一方例えば、スピンクスですとかモハメド・アリも身長2メートルぐらいありましたね、あの人もは、ボクサータイプで、まあマイク・タイソンはもちろんあのファイターとしてものすごい強かったですけども、でもねどうでしょうね、総じてやっぱややボクサータイプ、要するに リーチが長くて身長が高いボクサーの方が勝率はちょっと上なんじゃないかなっていうふうにね私勝手に思ってるんですけども、でもちろんあの中谷潤ともバンタムとしてはとっても背が高い方で、井上尚弥はだいたい167センチぐらいじゃないですか、中谷潤とは175ぐらいあるんですか、でリーチも長いし、だからねそのリーチとね身長を生かして、でもやっぱり井上尚弥には通用しなかったですね。あのアメリカのフルトンっていう選手と戦った時もう あの人もそのボクサータイプでしたけども、あ全然あ井上尚弥は苦にしないんだなっていうのは分かってましたけどね。いやボクシングねと盛り上がりました、楽しい KO 杯スプリングカンパン、これね私ねもう東京ドームに行ったですよ、その馬券会に、そのウィンズ後楽園に、じゃあねもう午前中に行ったんですけども、その東京ドームで試合 やりますからね、まあそれは夜からなんですけども、もうね午前中の時点でねすごい人がいるんですよ、ボクシングファン、うわーと思って、で前日にもう予想出して、あのこんなボクシングのねすごい決戦がある日で、 KO 杯スプリングカップだ、もう KO じゃないですか、もう KO パンチですから、もうね赤コーナーと青コーナーで勝ってやるんだっていうね、もうそれしかないわけですよ。で、ね、あの3枠2頭と4枠2頭でこうワイドボックス、ワイドからワイドで勝って、はい、でもちろん、6番8番も勝ってましたね、これね2戦勝ってたんですよ。でねワイド4枚ぐらいあったんですよ、2000型はね80万以上な、2着4着だ、まあまあまあ暑かったですね、もうね、怖い2着4着でワイド外すってね本当バカですね、ね、これでね、なんかもうクロアでノルもどうなのよと思ったらね、まあ来ましたけどもね、まあ、こんなもんどうでもいいですけどね、1点何倍の馬がね、雇用が5枚がね、ベルテンベルクね、はい、皆さん、でもね、あの、ベルテンベルクじゃないのっていうね、やっぱ皆さん手だれですからね、私の読者様もね、手だれですからね、本当にね、あの小沢大斗ですか、大臣の陣の字とかね、8枠にいっぱい入ってましたし、 私もあの将軍政宗がねこれ来なかった時点でやっぱりあベルテンベルグもう本気でこれだと思いましたけどもね、それまではちょっとまあ半信半疑な部分もあってまだまだね、至らないわけですけどもね、もうちょっとね前日のうちから精度よくね、発着行ってみましたせんかみたいなね、もう松坂風磨買えなかったけれども、もう一発ワンチャンあるぞっていうことでね、意を強くして、一番手ぐらいにしときゃ。ただあのなんか木村哲也っておかしくないですか、ヘデントールの敵旧社、この木村哲也はなんか随分あの勝ち倉のねリーディング、もちろんあのベスト10には入ってたでしょうし、 G1 も随分勝つ調教師でしたよね。これがねなんか今年になって全然来ねえと、まあ、今日もヘデントール、だけどここに見なかったですよね。なんでなんですかね、急にですよね。はあ、あのね、これはね、なんかあるんですよ、多分。干されちゃったのかな、なんてね。去年、あの、有馬記念で変なことやりましたよね、登録でね。それが響いてんのかなって、まあ、ようわかりませんけどもね、内部事情はね。ただ、まあ、こんなにダメなね、まあ、超大スランプっていう言い方もできるかもしれませんけども、そういうところはやっぱり手を出しちゃいけないんですかね。大体ね、おかしかったですよね。ルメールとレーン。で、直前の高野デュードが、ね、これ、古川義弘乗る予定だったのが、前日に、まあ、怪我したとか言うんで、レーンに乗り換わる。レーンさん、あんた、京都にいたんかいっていうね。ルメールとレーンが接触したんですけども、そもそもだってヘデントールって、レーンが来日中ならこの人乗せなきゃいけないでしょ、絶対に。だって去年来たんだから。はあ、でも、乗り馬が明らかに逆なんですよ。あの、歩様がおかしいっつって回避した馬。あれは、あの、ルメールが乗ってた馬ですからね。そもそも論としてなんでルメールとデムーロが乗り馬ひっくり返ってんの、あべこべなのよ、と思いましたけどもね。で、直前になって乗り換わりが発生して、レーンとルメールが接触して、どちらも枕を並べて消えていったっていうね、不思議な展開でしたけれども、だからこれがね、何を意味するかですよね。まあ、それで、プリンシパルステークスが、まあ、スモーカーのね、決まり目でもありましたけれども、このレーンとルメールの6枠7枠っていうのがプリンシパルに飛んでるということでね、それでお開きなのかもしれませんけれどもね、レーンとルメールね、でもね、この人たちがね、乗り馬ってね、どうせ人気になっちゃうでしょ？だからね、あの、外人の屋根ね、あの、マイケル・ディーみたいなね、こういうなんか、くせ者がね、いざ一着するときはね、つきますわね、名称八甲みたいなね、このロジャー・バローズのね、3区でね、ロジャー・バローズの子供がね、ダービートライアルに出てきてね、しかもね、これね、一着しかね、優先出走権が与えられないレースでね、来ちゃうというね、一着にね、ロジャー・バローズ3区が、浜中がね、ヘイ・ジュードのね、未勝利馬に乗ってんすよ、これ。未勝利馬に乗り換わったぞ、なんて思ってたらね、ロジャー・バローズのね、3区がラッパ吹いちゃうというね、終わってみればね、簡単なんですけどね、競馬ってね、本当にね。ただね、ロジャー・バローズはね、京都新聞杯勝ちきれずの2着でダービーに出てきて、単勝9310円つけたわけですよ。ね。だからね、こんなところで、浜中がね、なんで、未勝利馬に乗っていたのかなっていうこともね、忘れずにね、メモを取っとくべきなんじゃねえのとかいうふうにも思いますけどもね。はい。いやー、ガイズガイズもなー、KO 杯、黙って3枠から勝ってりゃよかったっすわね。でも8枠ね、蹴っちゃってんでどうしようもないっすわね。3枠か4枠を軸にするんだってね、わめいてたわけですから。で、バカみたいにね、スポンポンのね、18番人気の4枠を軸だなんてね。ね、よう、そんな、馬軸にするの、気違いですからしょうがないっすわね。あとね、あれやりましたよ。おすすめレースには設定しなかったんですけどね、土曜日の新潟の障害。 和久連2、3、1番手で予想出して、もう万馬券でしたね。これ2004年の七夕賞のチアーズブライトリー以来、一点予想でね、万馬券当てたっていうのでね、22年ぶりです。はい、22年ぶりの快挙でした。ありがとうございます。たまに一点予想を出すんですけどね、一点で出した時の私の的中率ってものすごいですよ。で、まず、だいたい3回に1回ぐらい当たりますから、勝率33%。ね。1点で 33% の的中率ってすごくないですか？またね、いつかね、1点予想出します。はい。そんなわけでした。どうも、日曜日の競馬ご苦労様でした。